聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼の国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して、確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。次に、新約聖書。ルカによる福音書、3章、21節から22節。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上です。
今日与えられた聖書は、ルカによる福音書に記されたイエス様が洗礼をお受けになった場面です。3章21、22節と、この短い文章の中にイエス様が洗礼をお受けになった時の様子が記されています。イエス様の洗礼の場面はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にも記されています。マタイとマルコにはルカに記された21、22節の文章とほぼ同じ内容が記されています。この共感福音書と呼ばれている3つの福音書のイエス様の洗礼の記事を読み比べてみますと気づくことがあります。3つの福音書はどれも同じように、まずバプテスマのヨハネによる悔い改めの洗礼についての記事が記されています。そしてイエス様の洗礼の記事へとつながっているのです。今日皆さんとご一緒に学んでいますルカによる福音書でも21節、22節の前の1節から18節のところにバプテスマのヨハネについての記事が記されています。で、その内容はマタイやマルコと同じ内容です。ところがルカのこの18節の後の19節、20節にはヘロデによってヨハネが捕らえられたということが記されていて、この部分はルカによる福音書にだけあるのです。このヨハネが捕らえられ殺されたという記事が他にはないのかというと、そうではなくて、マタイによる福音書を読んでみますとイエス様の洗礼の記事は3章にあります。そしてヨハネがヘロデに捕らえられ殺されるという記事は14章にあるのです。そこを読んでみますと、ヨハネが捕らえられ殺されたのはイエス様が伝道を開始されてからのことだというわかります。ルカによる福音書の7章にもヨハネについての記事はあります。ですがそこにはヨハネが捕らえられたことや殺されたということをルカは書いていません。イエス様が伝道を開始されたのは洗礼をお受けになった後です。ですからイエス様の洗礼の場面の前にヨハネが捕らえられる という記事があるのは時間的に矛盾しているのです。でもルカは一章の書き出しにこう記しています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。詳しく調べて順序正しく書くと言っているルカなのに、なぜこの部分は順序正しく書いていないのでしょうか。とても気になりました。また読んでいましても、この18節の次に19節20節が入っているのは、文章の流れとしてもなんだか無理があるような不自然な感じもするのです。このことを思いながら聖書を読んでいきます。ヨルダン川に集まってきた人々がヨハネから受けた洗礼はどのようなものだったのでしょうか。16節に、私はあなたたちに水で洗礼を授けるとあります。それは水による洗礼でした。15節より前の部分を読んでみますと、これは悔い改めの洗礼だということがわかります。洗礼をバプテスマと言います。このバプテスマという言葉はギリシャ語で浸すという意味があるそうです。つまり水に浸って古い自分、罪人である自分を洗い流すということです。イエス様の時代、洗礼は神霊という形で頭まで水の中に浸るものでした。今でも同じように洗礼を行う教会があります。全身水に浸って古い罪人である自分を洗い流し、水から上がってきたら神様の方に向き直る、悔い改めて神様に自分を向ける、悔い改めの洗礼とはそういうことです。では私たちの洗礼とはどんなものでしょうか。ここにいらっしゃる皆さんの多くは洗礼を受けていらっしゃいます。ヨハネの洗礼とは何か自分たちの洗礼と違うというふうに思われると思うのです。そうです、欠けていることがあります。私たちは罪人である自分を悔い改め、そして神様の方に向き直り、そしてイエス様が私の救い主だと信じ、口で告白する、そしてイエス様の体なる教会の一人としてお従いしていく、それが私たちの受けた洗礼です。けれどもヨハネの洗礼は悔い改めまでなのです。もちろん旧約聖書に記されている救い主がやがて現れるという予言は信じていました。でもヨハネが人々に悔い改めの洗礼を授けていた時は、まだ救い主は公に現れていなかったのです。16節から18節を読みますと、ヨハネは人々に私の後に来る方について語っています。けれども人々はそれがどういうことなのか、どういうことを意味しているのかは理解していなかったのです。つまり人々はヨハネの時までは旧約聖書の信仰によって生きていたということになります。19節20節をイエス様の洗礼の前に入れることで、ヨハネまでの時代、旧約の信仰の時代が終わるのだということをルカはここに示したかったのかなと思うのです。そしてイエス様がヨハネから洗礼をお受けになり、父 なる神様の応答によって、いよいよそこからイエス様の救い主としてのお働きが始められ、新しい契約の時、救いの時が始まるのだということをルカはここで言っているのだなと思うのです。ルカは旧約から新約の時へ、神様の古い契約から新しい契約へということを順序正しくここに記そうとしたのではないでしょうか。さて、続けてイエス様の洗礼について読んでいきたいと思います。21節です。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、民衆、人々が皆洗礼を受けて、イエス様も洗礼を受けたと書いてあります。イエス様は人々と共に、人々の一人として洗礼をお受けになりました。思い出してみますと、イエス様はマリアとヨハネという普通の人々の子供としてお生まれになりました。ベツレヘムという小さな町で人知れず、人々の中で人々と同じようにお生まれになりました。そして周りの人々と同じように律法に従って割礼を受け、エルサレム神殿に行き、長子としての聖別を受けられます。12歳の時には両親と共に杉越の祭りにも参加されたということが聖書に記されています。イエス様の暮らしについて聖書は詳しく語ってはいません。でもイエス様は人々の中で人々と同じように生活をしていらしたのです。神の子であるのに神様を忘れ、神様に背を向けている人々と同じ、その罪人の中で罪人と一緒に30年の時を生活されたということです。ふとそこを見たら、イエス様はそこにいらっしゃって、あら、こんにちはと言える、そういう普通の人として人々といてくださったのだなというふうに思います。そしてこの時もまたイエス様は人々の中で人々と同じようにヨハネから洗礼をお受けになったのです。それはコリントの信徒への手紙に5章21節に、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪人となさいましたと記されている通りです。さて、人々は洗礼を受け、悔い改めをします。イエス様はどうされたのでしょうか。この21節には祈っておられたと書いてあります。ルカによる福音書は祈るイエス様のお姿を多く記しています。12人の弟子をお選びになるとき、また十字架と復活の予告を弟子たちになさるとき、また弟子たちに主の祈りを教えられたとき、そして十字架におかかりになるとき、イエス様の祈られる姿をルカは記しています。イエス様は祈って父なる神様の応答をお聞きになり、その御心を行う方なのだなと思います。ヨハネから洗礼をお受けになり、そしてこの時もイエス様は祈っておられました。すると天が開いたと書いてあります。天が開く、それはとても不思議な言葉です。でもこれは、天が開くというのは神様がそこにおられ、そしてイエス様にお答えになる ということを示しているのだと思います。22節です。聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。神様の応答は、まず聖霊がイエス様に下ったということです。聖霊が下るという場面は他でも読むことができます。そうです、あの使徒言行録にあるペンテコステの場面です。ペンテコステ、それはイエス様の言葉に従って人たちが集まって祈っていた時、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされたと使徒言行録の2章に記されていることです。このペンテコステの出来事は、ヨハネがこの16節で、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言っていたことが、その通りになったのだなとここを読んでいて思いました。そしてイエス様が洗礼をお受けになり、父なる神様から聖霊が下り、そこから新しい契約の時がスタートし、ペンテコステへとつながっていくのだなというふうにここを読んで思います。神様の応答は続きます。神様はイエス様に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃいました。これはどういうことなのでしょうか。あなたは私の愛する子というお言葉は、詩編の2編7節からの引用です。ここは神様がイエス様を王として立てられたということを示しているのだそうです。王として立てる、それは油を注がれたものということを示しています。天が開いて聖霊がイエス様の上に下ったというのは、父なる神様ご自身が御子イエス様に聖霊によって油を注がれたということなのだと思います。油注がれたものをヘブル語ではメシア、ギリシャ語ではキリストというのだそうです。ですからクリスマスに天使が賛美した、今日あなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、のこの方こそ主メシアであるというのは、まさに油注がれたもの、神様の愛する一人子、そういうことを天使が賛美しているのだなと思うのです。続く、私の心にかなうものというお言葉は、今日読んでいただいたイザヤ書42章1節からの引用です。このイザヤ書42章の込み出しは、主のしもべの証明となっています。主のしもべとして証明をお受けになったのは、神様から油注がれたもの、王として立てられた御子イエス様です。主のしもべとされたイエス様は何をなさるのでしょうか。このイザヤ書、今日のところを見てみます。一節です。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。主のしもべイエス様は裁きを導き出すと記されています。ではその裁きはどのように導き出されるのでしょうか。次の2節から4節を見ます。彼は叫ばず呼ばわらず、 声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。イエス様の行われる裁き、それは叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせないというのです。つまりそれは、大きな声を出して力ずくで人々を支配することはしないということを言っているのです。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなくとは、傷ついた人、そして弱っている人を責めて滅ぼしてしまう、そういうことはしないのだということなのです。そしてそれらの傷つき弱っている人々を許し救っていく、そういう裁きを主のしもべであるイエス様が行われるということをここで示しているのです。では主のしもべとしてのイエス様が行われるその裁きとはどういうことなのでしょうか。それはイザヤ書53章に記されています。このイザヤ書53章には、人々の罪を背負って苦しみを受け、死ぬことによって人々を救う主のしもべの姿が記されています。そしてこれは十字架におかかりになるイエス様のお姿です。人々からあざけられ侮辱される中、十字架のイエス様はおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ルカはこのように23章に記しています。罪人に滅びではなく救いをもたらす、それが主のしもべの裁きなのです。私の心にかなうものという神様のお言葉は、イエス様こそがイザヤが予言した主のしもべであり、またヨハネが人々に語った来たるべき救い主であるということ、そして父なる神様のご計画、救いの御業を成し遂げるものであるということをここに示しているのです。この後イエス様は伝道を開始され、そして十字架の道へと進み行かれました。そして復活され、ペンテコステで人たちに聖霊を与えてくださいます。そしてその時からヨハネが予言した通り、聖霊による洗礼が始まり、福音は世界中へと伝えられ、今の私たちにも届いています。クリスマスに天使が恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを、今日旅での町にあなた方のために救い主が、ごめんなさい、大きな喜びを告げる、今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであると天使は賛美しました。イエス様は人々と共に洗礼をお受けになり、主のしもべとしての道をスタートされました。それはまさにこの方こそ主メシアであるという天使の賛美が実現していくということです。イエス様が祈られ、それにお応えになった父なる神様が聖霊によって油を注ぎ、これは私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃいました。父なる神様の愛と聖霊の力によって、イエス様は主のしもべの歩みを成し遂げてくださったのです。あなたは私の愛する子、これは神様がイエス様にお語りになったお言葉です。 でもイエス様は私たちと同じものになってくださり、主のしもべとして歩まれ、十字架におかかりくださいました。そしてその十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと、私たちのために取りなしの祈りを祈ってくださいました。そして死んで復活されたのです。私たちはこの復活の主イエス様に結ばれることによって神の子とされます。ですから今私たちは神様から、あなたは私の愛する子と呼びかけていただけるのです。イエス様によって神様の子として愛されている、これほど嬉しく、そして心安らかなことはありません。私たちは慰めに満たされます。私たちは洗礼を受け、神の子とされても相変わらず弱く、また同じ誤りを繰り返す罪人です。でもそんな私たちであっても、いつもイエス様の取りなしによって、愛する子として、神様の愛する子として歩む恵みが与えられているのです。またイエス様が主のしもべとして、私たちと同じものとなり、私たちに仕えてくださったように、私たちも隣人に仕えるものとしていただけるのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆を褒めたたえます。今日はイエス様の洗礼の場面を通し、主のしもべとなり、神様の救いのご計画を成し遂げてくださったイエス様の愛の御業を改めて示されました。感謝をいたします。イエス様のように主に仕え、人々に仕え、主を愛し、人々を愛して歩む者へと私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。